るさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
谷市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田道代が
谷市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、ぜひ夕方も聞いてくださいね。
はい、
はい、さてさて今日もちょっと残念ながらお電話で出演ということになりました。あかりちゃん、
はい、そうですね、野田姉さんに会えないのが寂しいですが、
ね、なかなかスタジオでキャッキャ言えませんね。
そうですね、でもやっぱりあの声だけでも野田姉さんはすごく明るいですね、うん、
でもね、あかりちゃんの、ね、パワーには負けちゃうよいつも。
あ、そうですか、ありがとうございます。
さ、今日も元気よく明るくお届けします。
はい、
さてあの楽しみにしていたキリンが来るなんですけども、
はい、
再放送が再開しましたよね。あ、再放送じゃない、再放送じゃない、あの再開したっていうことですね。あの、
そうですね、
番組中断したの再開したんですけれども、うん、これ8月の末に再開したんですね。
そうですね、8月30日に再開して、うん、一度放送されたんですけど、うんうん、その次の週がちょっと台風でね、
そう
飛んでしまいましたね。
9月6日の、ね、放送を楽しみにしてあった方も多いと思うんですが、台風10号の影響でね、 NHK さんはずっとその情報をお届けしてましたからね、うん、
でも
台風、そうですね、台風でね、うん、九州の方面の方々大変な思いされていますからね。
そうですね、う
ん、まだまだこの影響でこの東海エリアもずっとお天気ぐずついてますもんね。
うん、そうですね、今日もちょっといまいちなのかどうなのかってところですもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、どちらにしても災害は突然やってきますからね、以前お話したことがありますけども気をつけなくちゃいけませんね。
そうですね、
はい、まあ、キリンが来る再開して8月30日見たの、
はい、見ました。
私見損ねたな、確か。
そうか、もうあのドゥドゥドゥって来た時に、うん、あ、これ待ってましたみたいな、
ゾクゾクとしますよね。
そうなんですよ。あ、やってきた、またキリンが来るがやってきたと思って、すごい家族みんなで見てました
テレビの前でみんな集まって、
本当にキリンが来るの時は家族揃って正座してみて、
正座して昭和ですね
昭和、もうこれは逃しちゃいかん
目に浮かんでちょっと笑えちゃう
あ、たまにあの BS で先に放送されるので、うんうん、BS で見てからまた地上波で見てるっていう、うん、
なるほど、抑えてるんですよ、ダブルで。
もう家族キリンが来る大ファンなんですよ
そうそう、今日のテーマがお気に入りだったんですけど、じゃあ、はい、キリンが来るはお気に入りですね。
あ、もうぴったりお気に入りですねまあ私だけじゃなくて塚本家お気に入りで
ちなみに、はい、あかりちゃん他にお気に入りなんかあります？
ですね、うん、何でもいいですよね。
何でもいいですよ、食べ物でも。
あの里芋コロッケ
出た
本当にあのそうなんですよ、里芋コロッケ、まあ、里芋ね、蟹市の特産っていうのは分かってるんですけど、うんうんうん、いろんな食べ方あるんですが、うん、やっぱり里芋コロッケ、あの食べ方が一番美味しいですねあったかい。
そうそう、あかりちゃんといえば大好きなもの、里芋コロッケって、もう私分かってるよ
そうなんですよ、なんかホクッとしながらもしっとりとして、絶対他の地域にはないコロッケ、これは自慢でしょ、誇りでしょっていうことで。
そうだね、また
必ず聞かれたら他のものもありますけど、うん、これを一番最初に答えずしてどうするっていう感じで
まあでも食欲の秋、これからさらに美味しくなるね。
そうなんですよ、もういっぱい食べたいですね野田姉さんはお気に入りは何なんですか？
まあ、さっきも言ってましたけど、食べ物はいろいろあるけれども、
はい、
今ハマってるなって思うのは韓流時代劇ドラマ
ごめんなさい、私もそっちハマってます。
あ、本当？今度ゆっくり話そうね、はい、それ。
そうそう、本当にあのもうこれはいっぱいになっちゃうけどそうですね、あの韓流ドラマはハマってます、ね、 あ、共通でありましたね。
そうそう、またちょっとゆっくり話さなきゃ時間足りなくなっちゃう、
はい、そうですね。
さあ早速ですが、今日あかりちゃんどんなことを教えてくれますか？
はい、今日はですね、レッツジョイみんなの国勢調査ということで、
うん、
今年はですね、国勢調査が行われます。
ああ、何年に1回だっけ？ありましたね、確かに。
そうなんですよ、国籍に関係なく、うん、日本に住む全ての人と世帯を対象に行う、その5年に1度ですね。
そうそう、5年に1回だ。
はい、5年に1度の調査なんですよね、うん。調査結果は私たちの身近なところ、暮らしの身近なところに使われて、
うん、
例えばですね、うん、安心して子供を産み育てる環境づくりだったり、うん、防災対策などですね、
うんうんうん、確かにそうだね。
9月14日月曜日から順次調査員が調査書類をお届けします、皆様のもとへ。
あ、そうなんだ。調査員さんが調査の、はい、その何かこう用紙みたいなものを渡すんですね。
はい、そうですね。
確かに前もらったことある。
あ、そうですね、うん、そう、5年に一度だからそうなると思います、う
ん、はい。
で、あの調査書類と聞くと、あ、その書類に書いて郵送するのか、
うん、
渡すのかどうなのかって思われる方も多いと思うんですが、
うん、そうですよね、郵送か手渡しかになりますよね。
なんと回答するときは便利なインターネット回答もご利用いただけるんですね、は
い、あ、これ新しいんじゃないですか？
そうですよね、そうなんです。あのインターネット回答を使うと外出しなくても回答できますし、
はい、
今だと新型コロナウイルスの感染リスクをね、抑えることができるので。
そうですね、おすすめです。今だからこそっていうところもありますね。
はい、そうなんですよ、うんうん、しかもインターネット回答だと、うん、お一人暮らしの方約10分を目安に回答が完了するので、
ええ、
まあ、結構お気軽に書けるんじゃないかな、書ける、打ち込めるんじゃないかなと思います。
そうですね、そう言われればその簡単にできそうな気がしますね、
うんうん、なんか面倒くさいなとか思わずに結構できると思います、
うんうんうん、
でですね、インターネットを使われない方は、
はい、
先ほども言ったように郵送でもご回答できます。
はい、確か以前私は郵送しました。
あ、そうですね、
でもネットもいいですね。
はい、インターネットでの回答期間は9月14日から10月7日、
うん、
と調査票での回答は10月1日から10月7日となっております。
それはもう多分書いてあるからしっかり見てもらって、期限間違えないようにしなくちゃいけませんね。
そうですね、
はい、
ぜひインターネットを利用してのご回答もお願いいたします。
はい、なるべくインターネット使える方はそちらで簡単に手続きしてくださいってことですね。
はい、
はい、
お願いします。で、注意点があります。
はい、何でしょう？
調査員を装った詐欺にはご注意してくださいということで。
なるほど、郵送じゃなく手渡しの場合のこともありますよ ね、
すね、
はい、
調査員はこの調査員証という腕章、そして専用の手提げ袋を身につけています、
うん、調査員の方の特徴もう一回お願いします。
調査員証と腕章、
うん、
そして専用の手提げ袋です。
この3つをチェックしなくちゃいけませんね。
そうです、そうです、皆さん同じ格好をしていますので、それを覚えておけば、うん、この例えばね、この変わった方がピンポンして国勢調査ですってきて、
うんうん、
あれ、これ本当に国勢調査かなって思った時に、うん、この調査員証と腕章専用の手提げ袋、うんうん、チェックすれば結構不安は取り除かれるんじゃないかなと思います。
そうですね、本当にそこはしっかり押さえておかない、うん、特にご高齢の方々はインターネットがちょっと使えなかったりして手渡しの方がいいっていう考え方多いと思うんですよね。
はい、
うん、
やっぱり世帯の情報だったりを電話で聞き出そうとするなどの不審な行為があったら、まあ、上市役所の総合政策課というところへご連絡をお願いします。
上市役所の総合 制作家ですね。
制作家、はい、制作家ですね。
はい、
で国勢調査について詳しくはですね、広報課に9月号に特集として載っておりますので、
はい、
そちらをご覧いただければ分かりやすいかなと思います。
もう皆さんのお手元には広報課に9月号届いているかなと思いますけれども、
はい、届いているかと思います。
はい、あの表紙のところにしっかり書いてありますね。
そうですね、
はい、
国勢調査と、
はい、中入ってしっかり国勢調査のページもあります。細かく書いてありますから分かりやすいですね。
はい、あ、とてもあのイラストとかも混じっていて、
うんうん、
あのいろんな方に読みやすいと思いますので、ぜひご覧ください。
分かりました。
はい、
ということでどちらにしても10月7日までっていうのがしっかり、まあ、決まってますから、
そうですね、
そのあたりね、
はい、
守っていただきたいと思います。
お願いします。
これはね、国民の義務でもありますからね、国勢調査っていうのは ね、
はい、はい、お願いいたします。
はい、でもそういう時期になったんだなっていう感じがしました。
はい、
でさらに他にも多分情報を今日は持ってきてると思いますが、
ありますよ。
ありますか。
次はですね、蟹市公式 SNS の話題です。
はいはい、
蟹市内で撮った素敵な写真をインスタグラムで投稿していただく際に、うん、つけていただくハッシュタグなんですが、
うん、
ハッシュタグ蟹スタの投稿数がなんと1万件を突破しました。
あ、本当に多くの方々が今利用されてご覧になってるんですね。
そうなんです。私はですね、蟹市のこの公式インスタグラムがスタートした当初からですね、
うんうん、
関わっていたので、今その蟹市の公式インスタグラムのフォロワーさんが1500名を超えて、
はい、
またこのハッシュタグ蟹スタをつけてくださっている投稿数が1万件を超えたことが本当に夢のようです。
そうですね、地道に行ってきたことがここで少しずつ結果に出てるっていうのを実感してるんじゃないかなと思いますけどね。
はい、実感しております。やはりこのインスタグラムって他のツイッターとかと比べると、
うんうん、
そのバズるっていうんですかね、一気にその注目を浴びたり、
は
あ
は
あ、そういうことが少ないものなんですよね、うんうん、結構使っていて思うのが、
はあ、
なので地道に地道にやってきて、うん、フォロワー数を増やしたり、そのハッシュタグ専用のハッシュタグでの投稿数を増やしたりっていうのが基本なので、
はあ、
ここまで来たなって思ってます。
ね、私も詳しいことがよく分かってなかったんだけども、あかりちゃんの SNS を 見るようになってからちょこっとずつ理解できてきた
本当ですか。そう、こちらにもあって、蟹市公式インスタグラムだと、
うん、
まあ、私が発信することもありますし、皆さんのね、このハッシュタグ蟹スタつけていただいた投稿を、
うん、
まあ、リポストという言って、まあ、シェアみたいなものですか、
うんうんうん
うん、そういうのをさせていただいて、皆さんの素敵な写真とかも投稿もいっぱい載ってますので、
うん、
ぜひ蟹市広報課と入れると、
うん、
蟹市の公式インスタグラムが出てきますので、
はい、
ご覧いただきたいです。
以前にもね、前回の時もちらっと触れた部分ではありますけども、
はい、
確かあかりちゃんはその中でも特にお気に入りっていうのが鳩吹山からの風景だって話をしてますよね。
あ、前回はそうでしたね、
うん、
今もこの方ずっといろんな鳩吹山からの風景を撮ってくださっていて、
うん、
あの、あ、こんな風景があるんだっていうことに気づけて嬉しいですし、
うん、
あとはですね、今年はやっぱり蟹市が生誕地と言われるね、明智光秀が主人公の先ほど言ったように大河ドラマ、
はい、
麒麟が来るの影響で、本当にその明智光秀ゆかりの地だったり、
うん、
蟹の大河ドラマ館などの投稿数がすごい増えました。
あー、なるほどね。知らなかった史跡とかいろいろ見つかりますもんね。
そうです、そうです、
うん、
やっぱり皆さんもしかしたら地元の方でもそんなにね、深く明智光秀のゆかりの場所とかを知らなかったり、
うん、
詳しく知らなかったりしたかもしれないんですけど、
うんうん、
大河ドラマをきっかけにね、地元の魅力を再発見されている方も多くいるんじゃないかなと思って、私はとても嬉しいです。
そうだね、確かにそうした中で、まあ、ブロンズ像ができたりとか、
はい、
あと大河ドラマ館が、うん、始まったりとか、いろんな動きが今年ありましたもんね、
はい、そうですね、こうやってね、新たなものも加わって、さらにいい 効果を生み出しているような気がします、
うん、でそれによって私は特に桔梗の花の美しさを今年は改めて知ったかなっていう部分もありますね。なんか季節を感じることもあった
し。そうですね、桔梗って皆さん普通に感じていてすごいよく見る花とかでもないかもしれないんですよね、うんうんうん、例えばバラって言われたらああバラねっていう感じで皆さんイメージされるけど、桔梗って言ったらまあ知っているけど実際にどんな形の花だったかなとかいう感じで、うん、あんまりお写真とか見たかったらないかもしれないんですが、今年はねこういう明智光秀っていうこともあって主役がいろんな方が貴重な写真を目にしたんじゃないかなって思います。
うんうん、そうですよね。確かにあの桔梗の紫、そして品のある形、なんかこう日本人らしい、日本人が大好きなお花って感じがしましたね。
はい、私もお庭に実は桔梗の花植えてあって、
はい、素敵ですね。
そう、元気に咲いてるのを見て嬉しかったです。そう、あのなんか大河ドラマと私の家もつながっているぞと勝手にね思って
そうやって思ってる皆さん多いと思いますよ。
あ、そうなんですよ、ね、うんうん、全てを連携というか同じイコールで考えてしまって、う
ん、さっきねあの自慢って言いましたけど、蟹市の自慢ですもんね。
そうです、蟹市の自慢ですよ、明智光秀は。
そうだね、まあはい、まだまだたくさんお話ししたいんだけど、そろそろ今日も時間が迫ってきましたよ、あかりちゃん。
はい、
ではあかりちゃん、はい、もうエンディングのようですのでお願いいたします。
はい、蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりいい話、次回9月24日もお楽しみにしてください。
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララ野田姉子と野田光代でした。それではまたルンルン、ねー